こんにちは。メイキングザロードの明星です。人事ゼミナール本日のゲストは、面白法人カヤックの柴田史郎さんです。柴田さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。最初、面白法人カヤックさんの人事的な施策に興味持ったのが、はい、ハーバードビジネスレビューのアジャイル人事特集号に社長さん出られて、
出てましたね。
インタビューというか、文章を上げられてて、で、それ見て、おすごいなと思ったのがきっかけだったんですよね。うんうんうん、はい。なのでそこからちょっと調べていくと、はい、なんか面白いことたくさんされてて、そこを聞いていくともう1時間ぐらいかかりそうなんで、あれなんですけど、最近のあの柴田さんの人事としてのこう課題とか、なんか興味持ってるトピックとかってあります？
ですね、なんだろうな、最近だから僕が解決というか、ちょっとこの辺がやりたいってことですよね。
そうですね。
なんかでもまあざっくりいくと、その会社と個人の関係性の話があったときに、仕事ができる人は他の会社で生きるとかフリーでも生きていけるじゃないですか。だから別に会社がイメージだと思ったら辞めれるんですよね。で、よくあるじゃあぶら下がり社員みたいなのって、この会社以外に行ったらこう報酬下がっちゃうから、まあ、居続けなきゃいけないみたいな話があったときに、まあ、理想は他でも働ける人があえてカヤックを選んでくれるっていう状況を維持したいなと思ってるんですけど、その時に社員側はそれぞれ事情があるわけですね、いろんなやりたいこともあれば家庭の話もあれば、この人たちのパフォーマンスを最大限発揮するために会社はいろんなことを対応したいしやってあげたいなと僕も思うんですけど、全部に個別対応はできない。じゃあなんかこうちょっとこれぐらいの例えばだから鎌倉に住んで食事を近接したいっていうぐらいのざっくりであれば、それでも他の会社とは違いが出てるんで、そういう人にとってはパフォーマンス出せる感じになるんですけど、その辺をやっぱりちゃんとやろうとすると、どうしても個別の話もたくさん出てきて、全部対応できないけど、この人たちのパフォーマンスを最大限発揮するためには多分やんなきゃいけないんだろうなと、でもこれはトレードオフではない何かの解決策が必要そうだなと思うんですけど、ちょっとその辺がねよくわからないなっていうのが、こっち側を絞ることができればある意味見えるんですけど、まあそれもあんまり面白くないから、できるだけいろんな人を受け入れたいなというのもあるので、まあその辺がで、そこからが制度の具体的な話はそこなので、その前にこの今の話をどういう方向に解決していけばいいのかなっていう話はずっと思ってるところではありますかね。
なんかそれってこう向かっていくと、究極的には一人一人がフリーランサーとかそういう感じに行き着くパターンもあるかなと思うんですけど、それもそれで良し悪しありますもんね。
やっぱり、今副業とかいろんなパターンがあって、それはそれで個人のキャリア開発のためにもいいと思うんですけど、ここから先また逆に副業をなんかしないで働けることがむしろ贅沢でいいなっていうパターンに、
なるほどなるほど、
言ったり来たりすると思うので、
なるほど、
なんか火薬的にはどっちかなとかも難しいですよね。
なるほどなるほど、
思います。それは
その辺って、時間の単位を5年で読むのか10年で読むのかでもまた判断変わってきそうな気はするんですけど、難しいですね、それ。
そうなんですよ。
今ある意味僕たちも個人事業主が3人集まって、プラスなんていうんですかね、副業でもこうプロジェクト単位で関わってもらってる方がいて、これはこれで心地はいいというか楽しいし、それぞれ悪くはないんですよね。でもその会社というかとして見た時に、事業として見た時にそれが効率がいいかどうかっていうのはまたちょっと別なので、なんか難しいところやなと思いますよね。
そうですよね。まあだから両方なんかこのタイミングがこっちだとかね、やればいいんでしょうけど、それがなんかどういう感じなのかなとか。
そうですね、
会社都合だとやっぱりちょっとフルコミット社員がある程度いた上で、そのいろいろやってくれてる人がいるとか、なんかコアの人がいないと成立しないのか、別にそうじゃない形でもいけるんでしょうけど、そこまで会社をトランスフォームさせるのもなかなか大変だなみたいな話とか、なんかそんな感じがね、ちょっと思いますけどね。
そうですね。なんだったかな、フィンランドかどっかでノキアがやれなくなった時に、もう独立せざるを得なかった人がたくさん出たっていう、なんかそういうのをなんかマイクロアントレプレナーとかって呼んでるらしいんですけど、でその人たち同士がこうつながってスタートアップになったりとかいろいろあるみたいなんですけど、なんですかね、それはまあある意味状況がそうせざるを得なかったパターンですよね。
そうですね、確かに。
それでも作為的にとかわざわざやるっていうのもまた難しいし、
そうですね。ただなんか本当は社員に年に1回、自分は他の会社とかフリーになった時に、なんかそれでもいけると思うかっていうことには考えてもらった方がいいなと思ってて、でいけるって思った時に、なんで行かないで働き続けてるんですかって質問が次あって、そこの質問が結局カヤックで働き続ける一番大事なポイントなので、なんか僕らも聞いてないけど会社の良さがあったりすると思うんですよ。だからその辺は本当はもうちょっとできればいいんだろうなと思ったりするんですけどね。
選べる状況にあるけど、あえてここにいるっていうことですよね。はあ、そうですね。
そこが何なんだっていう。でも一緒に働く人がいいからとか、なんかいろんな理由がね、あるとは思うんですけどね。
その辺って人によっても違うかもしれないですよね。
そう、違うかどうか、そうですね、違うかどうかも分かんない。ただ、ちょっと前に、 内定者の人だっけなに、うん、調べた時には、2つ大きくあって、うんうん、1個はそのいろんな人とコラボレーションして新しいことをやること、うんうん、でもう1個はなんか生活の状況に応じて働き方を柔軟に変えられるってなんかその2つはどうも求めることとあと会社的にできることとしてなんか調査としてはちょっと社内的には出てましたかね。
ということは、いろんな人と新しい仕事ができるという、その仕事の軸と住む場所とか、うんうん、そうですね、そういう。
はい。自分の状況に合わせて、ちょっと働き方を変えられるっていうことで、最初はフーってやつだけど、
はい、
ちょっと時短にしたいとか、はい、週3にしたいとか、リモートでちょっとやりたいとか、その辺は結構柔軟な会社なので。
うんうん、なるほど、うん。どっちも雑にくくると柔軟性っていうところになるんですかね。
そうですね。そっち側はあるでしょうね。
なるほど。
それって結局個別対応の話になってくるので。
まあそうですよね。
柔軟ってことさっきの一番最初の話のことです。これはでも全部制度できないのはただのそういうのが得意じゃないからであって、うまくできる人にはできるってだけなのかなとかも含めてちょっとわかんないですけど。
そこ決めた方がいいんですかね。決まった方がいいんですかね。
どうなんですかね。なんか、僕じゃない人が人事部長になれば、決めるのが得意な人だったら決めてくれるんじゃないかなと思って。まあ、僕はそういうのあんま、どうしようかなとか考えるとこまではできるんだけど、はい、まあ、あんま決めないので僕の時はこうなってこのまんまになってしまうかなって感じですかね、はい、
変わられることもあるんですか人事部長
ある、あるんじゃないですか、うん、もう長いから変わった方がいいなと思ってるんですけど。
あ、そうなんですか、はい、次何もしされるとしたらどんな、
あ、それは何もないんですけど、あの、とりあえず放り投げてから考えれば、はい、空白ができれば何かそこに埋まるだろうっていう発想で、
なんというか基本的に身を任せる流れに身を任せるというか、そうそうそうそう、一旦
なんとでもなんだろうみたいな。
なるほどなるほど、はい、面白いですね。でもそれってなんか、まあ、組織の在り方というか、うん、そういうものをずっと考えてるというようなことだったりするんですかね、
う
ん、
はい、そうですね、まあ、そういうこと聞かれましたから、そういうこと
答え
ました
けど、あ、そうですよね
普段からずっとそれ考えてる方そうじゃないですけど、まあ、でもその辺、そうですね、その辺のこううちの会社っぽい感じが何なのかの、
うんうんうん、
一番こう結構根本的な方の対立軸がどこかだと多分会社と社員の関係性の話がどういう感じが理想かって話になってくるので、うんうんうん、人事的にはですね、
うんうんうん、
そこは一応自分なりに答えというかずっと考えておこうかなと思ってるのかな、一応、はい。
それってこう序列というわけじゃないですけど、どっちが上とか下とか、なんていうんですかね、これフラットとかっていうのは気にしたりするんですか、
はいはい、
あんま関係ない
です。でも法律的には会社が強くて個人が弱いって前提でいろいろ行われてるじゃないですか、うん、そうですね、それでいいと思うんですけど、はい、まあだからそこに対してでも実際には仕事できる人は別に対等かこっちの方が有利だったりするけど、
はい、
まあそれに甘えて別に何でも好きにやらせることも良くないから、
うん、
なんかその法律の話を踏まえた上でどういうスタンスでいくかって話はなんか考えるといいんだろうなと思いつつ、
うん、
あんまりまだ僕の中でもそんなになんか明確な何かがあるわけでは、
うん、
さっきのでもどっか他にも行けるけどあえて早くにいますっていう形は、うんうんうん、それこそ直感的にはそういうのはありだなってなんとなく思うんで、うんうん、その先に何かがありそうかなと思うんですけどね、
うんうんうん、なるほど、うん、面白いですね。そっかそっか。なんか金沢に来られたのもそうですけど、はい、あんまりこう明確な目的を決めずに行動されることも多いですか、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、なんかありそうかなって思った時にはちょっと来て、うんうん、あとはその人事勉強会の連絡の時に一回オンラインで喋ったじゃないですか、はいはい、でそういう縁もあって、うんうん、あでもずっと前から金沢に来たいと思ったんですけど、うんうんうん、あの縁もあったからなんか行ってみようかみたいな
ありがとうございます
まだそれぐらいしか時に言うないんですけど、はいはい、そういう感じです。
なのであの今日お会いするの初めてなんですけれども、あ、そうです
ね、オンラインで一回喋ったぐらいですもんね、はい、
でもオンラインでお話ししてメールで何回かやり取りしたら、はい、なんかそんなにこう初めて感はあんまりないというか意外とあのいけるなって感じ。あ、そう
ですね、確かにね、はい、確かに確かに確かに
ありますね、うん、そっか。なのでちょっとオンラインでつながってこういろんな地域の人とこう話すとか、はい、勉強会とかっていうのも今後は、はい、
あ、そうです、それなんかありかなと思って、僕らも一応東京都にある会社ではないので、
はい、
あの地方都市にあるっちゃある会社なので、うんうん、そこ同士がなんかできるといいな。でいちいち移動するのめんどくさいじゃないですか、だから、はい、家とかはしっかりできるといいなと思ってるんですけど、はい、でもそれは実は多分都内の企業の人も移動するのめんどくさいと思ってるはずです、
うん、
会議室で1時間時間取るだけでもいいはずなので、うんうん、まあ、そこはなんかできるといいかなと思ってるんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
またセミナーとかイベントみたいにすると集客というかなんていうんですかね、いろいろ準備も大変ですもんね。
そ
う
そ
う
そ
う、
でその時参加できなくても後で見れればいいじゃないですかとか、うん、いろいろあるじゃないですか、
そうですね、
はい、
うん、
っていう感じはなんかやりたいなと思ってます、うんうん、はい、
なんかぜひまた僕らも誘ってほしい
という か、ぜひぜひ、なんかあの、うん、もうちょっと考えたら、
もうちょっと考えたら何かいいアイデアが、
そう
そうですよね、はい、社外人事の方とかも何人かいらっしゃるんですよね、
はい、あ、そうですね、一応一人なのが神谷さんという方が、はい、いますね、はい、
うん、元マイナビの、
そうです、まあ、そうそう、マイナビの人ですよ、
はいはい、
そうそうそうそう、
それってどういう経緯で始まったとかあるんですか。
それはですね、 あのまず僕が適当にブログを読んでたら、はい、面白いことを書いてるブログの人がいたんで最初連絡したんですよ、はいはい、面白いですね、会いませんかつって、はいはい、で会って話してたんですよ、はい、そしたらあの話なんか採用マーケットに例えてた話とか多分6年とか7年前とかすごい前にしたんで、はい、面白いですねつったら、うんうんうん、実は俺元ネタの人がいるんですよつって、はいはい、おじゃあちょっとその人紹介してくださいって出てきたのが神谷さん、だそれであのなんかそういう感じです。だ僕がなんかそういう人がいたら連絡する
なるほどとりあえず連絡して連絡して
ちょっととりあえずだからさっきのあの大餃子と、はいはい、八幡ラーメンの方 も、はいはい、もうツイッターで探してすぐ連絡して、この記事いいっすね。
すごいっすね。へえ。なんかそうやって辿っていく感じですか。誰かに連絡して。
そうだからそれで辿っていくとこう、はい、2個3個先にいろんな人がいたりとか、こう話したらまたさっきのね青森の方とかいるじゃないですか。うん、
はいはい。
だからこうそういう感じです。のうちの一人ですね。
へえ、はい。じゃあもう2個先3個先には面白い人がいるとか、まあ基本的に面白い人に連絡してるし。
ここに興味を持った場合、うんうん、お互い多分。周りにいるような人は似た人が多いっていうのは当たり前の話ですけど、はいはい、うん、そこをなんか意識してやってはいる感じですね、はい、
なんか強いネットワークというよりはなんか薄いネットワークをたどっていくっていう感じなんですか。
そうでなんですかね。別に友達的な人はそんなに僕はいないので
友達少ないタイプですか。そうそう、元々
何もないので、
は
い、
何も一緒です一緒です、はいはい、
だからあのそういう感じしかいないですよね。
そういう感じって語弊がありますけど、
なんですか、はい、ですかこの
まあでも興味持って、まあ、
そう興味ただそれだから、はい、そうですね、うんうんうん、だただ飲みに行くとか一切ほとんど何もしてないですけど、はいはい、興味ある人には連絡するっていう、うん、でもなんかその時にちょっと話してるんですけど、はいはい、なんかあのめちゃめちゃイケてるっていう番組あったじゃないですか。あそこのチームの人たちはこれちょっと本当かとかしませんけど、はい、飲み会とかほとんどやったことがないって話を聞いて、20年やっても、
はいはい、
あだからそういうのもありだなってなんか思います。うちの人事部もほとんど飲み会とかやりませんけど、そんなんいらないじゃんみたいな。
まあそうですよね
そういうのじゃないこうやり方もあるんだなってなんかそれを聞いた時にちょっと思ったので、はい、
飲み会をやらない理由ってちょっと考えてみても面白いかもしれないですけど、ね、
う
ん、
だからご飯食べに行かなくても、うんうんうん、オンラインで喋りましょうよで、
うんうん
うん、30分でパッと終わった方がもういいじゃんみたいな、なんかそういう感じの人との方が合いますね僕は。話が早いから、はい、
僕らも最近飲み会とか全然行かないというか、あんま やらないですし、はい、あんまり行かないですね、はいはい、うん、誘われれば行くんですけど、
はいはいはい、夜は家帰って寝たいなって思
う。そうです、はい、お酒が入って長くなるというのもちょっとあれなので、
そう、ね、
はい、パッと
終わりたいですね、
はいはい、それは分かる、
それは分かる、
ね、そうなんですよ、ね、
うん、オンラインはパッと終われるんで、
うんうんうん、
来客対応もいらないんでね、
うん、は
い、
そうですね、なるほどな。なんか人事の人に投げかけたら面白そうなことありますかね。
人事の人、あ、一個僕が思ってるのは、うんうん、あの人事の経験者じゃない人が人事をやった方が、うんうんうん、多分うまくいくパターンが多いと思うんですけど、うんうん、はい、なんかそれを誰かに聞いたときに、はい、でも CHRO と COO だと、はい、COO の方が給料の相場が高いと、
は
い、だからあのできる人は COO に行くんですよって言われて、うんうんうん、まあ、それはそうだなと思う、うんうん、だからその辺をなんか解決っていうかそこに何かがあると、うんうん、もっと仕事ができる人とか現場が分かってる人が人事をやって、うんうん、うまくいくパターンあるのかなとか思ったりはしますけどね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、なるほど、うん、なんか CHRO とあの HRBP っていう言葉もあるじゃないですか、はいはいはいはい、ヒューマンリソース、はい、ビジネスパートナーですか、うん、なんかちょっと僕は序列というか位置づけがあんまよく分かってないんですけど、は
い
は
い、
もう
分かんないです
分かってないんですけど、どっちかというとこう CHRO が増えるのも大事やと思ってるんですけど、うん、HRBP っていうかその
確かに、ね、
事業部ごとのとか部門ごとの人事っていうのが、うん、戦略的な人事っていう人が増えてくれると、うん、なんか世の中にとっては結構いいのかなと僕は思ってるんですけど、
そこで別に人事経験者かどうかは、まあ、大事なのかもしれないけど、そうじゃないパターンでも結構いけるんじゃないかなってなんか思いますよね、
はい、
やってて、
はい、います、はい、
むしろ事業部のこと分かってる人の方が
そうですね、
いけんじゃんっていうことは思ってるけど、まあそんなにそっちのルートが山ほど発生してるわけでもないので、
うんうん
うんうん、なんかそこは人事の人に言ってもしょうがない話なんですけど、
うん、そうですね、
開拓という意味ではそっちじゃない人が興味持ってくれるパターンがあるといいのかなと思ったりします、
ね、そうですね、うん、興味持ってないんですかね。興味持ってはいるけど、あんまりそういうルートがないんですかね。
なんか誰かはでも基本めんどくさそうだからやりたくないじゃないですかって。あ、まあ確かにそうかもと思いました
ね。でも人事部長をやってくれって言われるのと、はい、まあそれこそ HRBB とか CHRO をやってくれって言われるの、はいはい、またちょっと違うような気はするんですけど。
確かに。
そっちだったら面白そうな気はするんですけどね。
その会社とか事業にコミットしてる場合必要なことをやるよってそれをやるってパターンは結構何人も見たから、
うんうんうん、
まあ、そのパターンなんでしょうね。
僕らも結構社外人事とかって分かりやすく言ってますけど、はいはい、社外、本当は社外 HRBP 的な感じかなとは、あるいは社外 CHRO 的な、
うん、
ちょっと CHRO って言って偉そうかもしれないですけど、
うんうん、
とは思ってて、どっちかというとこう人事だけにというよりも会社の事業そのものに
そうですよね、
コミットとかしたいなというふうな思いはあるんですけどね、うんうんうん、
そっちのなんか動機で手段が人事って方がなんとなくまっ 当というか、そんな気はします。
なるほど、そうですね。最後カヤックさんの人事に興味、人事制度とか人事的な仕組みとかに興味持った人は今後何をチェックするのがおすすめですか？
でも最近は僕人事部のブログに結構書いてるので、それがなんかあの生煮えのことも含めて一番いいんじゃないですかね。そこな気がします。
なるほど、はい、じゃあそれ見てもらうの、
はい、あとはそうだ、勉強会やってるけどあれ東京だから、はいはい、まあ、どっちかというとそれを今オンラインでやろうとしてるからそれとかやんだったらそれに参加してもらうとかがいいかもしれない
です。そうですね、わ、はい、かりました、はい、ぜひじゃあご参加くださいということで、はい、本日のゲストは面白法人カヤックの柴田史郎さんでした。柴田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
どうも、バイバイ。